まあなんかね、いつもとちょっと感じが違うななんて、ね、ざわざわしてるななんていう感じがね、あるかななんて思うんですけど、僕、今ですね、香港にいるんですよ。で、なんで香港にいるかって、これがね、伊集院光の大出かないと聞いてる人しか分かんないパロディーだっていうのがね、まあ、伝わるかどうか分かんないんですけども、まあ、本当は僕、横浜に今日来てまして、まあ、なんで横浜に来てるかっていうと、まあ、何かな、海軍カレーに誘われたのかな、分かんないですけども、まあもう周りでね、ちょっとざわざわしてるし、ここね、居酒屋なんですよ。居酒屋のところでちょっとまあ一人じゃないや、この子に及んで一人でっていうのもないですけど、もうね、まあざわざわしてるし、まあ今日はですね、横浜に来て、ある方々にですね、ちょっと待ってください、
はい、
ちょっと待ってください、
確認だ。
変な感じになっちゃってますけれども、なんで変な感じになってるかというと、ですね、居酒屋にいて居酒屋で飲みながら収録をしているという、まあ、これまでの沙汰にはない感じのことをやっているので、今ちょうどたまたまその女の店員さん、まあ、忍者ですけども、忍者が来て、ちょっと美味しそうなものをね、だからね、今日の収録っていうのはすごい、みんなもうちょっと飲んじゃってるから変な感じになるのは、ちょっとね、了承の上、そして取り皿が来てしまうかもしれない恐怖の上で、皆さんの自己紹介をしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。どうぞ。どうぞ。
すいません、
はい、なんだろうみたいな顔で、ね、見てましたけれども、取り皿が来ましたけれども、
女忍者が、
女忍者がね、ちょっと俺これ配信できないような気がするよ。一人ずつですね、自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
プロ野球スピリッツで高橋恭輝という選手を作るために、その高橋恭輝とはどんな見た目なのかを研究するためだけに来たメガネタンマーニです。
トレスタルビーイングに入りたいマシュルです。
俺はやだね。はい、もう一人います。
トレスタルビーイング、
かぶった。
トレスタルビーイングを今使ってスーパーロボット対戦で扱ってます。ライムスカッシュです。
はい、そうですね。というですね、愉快なメンバーで、ね、お送りしてますけども、もう、ね、今日はちょっとむちゃくちゃだと思います。もう店員さんがね、さっきこう上がってきてる女の人だったな、茶髪の、ね、人がね来て、何やってんだろうみたいな顔で見てましたけどね。なんか声入っちゃってんじゃねえかみたいな、小声で小皿どうですかみたいなこと言ってましたよね。いやー、あれ俺しか喋ってないな、こんなにいるはずなのに。
これは入ってもよろしいですね。
入ってもよろしい。というわけで今回のゲストは、私に取り皿を渡してくれてますけれども、メガネタマーニさんとマシルさんと、そして、ライムスカッシュさんです。まあ紹介してるのに、いわーとか何もねえんだなと思って。
よっ。
いや、もう横浜来ちゃいましたよ。
そうですね。
どうですか。
どうですか横浜。
横浜風強いですね、意外とね。
港ですからね。
僕もっとこう、なんかやっぱ南ってどこでもあったかいようなイメージがあって、まあもう来たのがねちょっと遅かったから、もうずっとなんか涼しいみたいな感じで、ずっとあれですか、風強いですか、横浜みたいな。
港ですからね。
あ、今日もうこれ何言っても、
そんなに港じゃないですけどね。
いや、でも僕泊まるところも、まあ、さっきちょっと見てきましたけど、はいはい、本当に海の上に立ってるみたいな感じのところで。
ライブは見たことないと思うけど、駅前だから。
ね、
全然海前じゃないから。
あれ海じゃないの？なんか川？
え、川？見えました？
海だよ。
あれ海でしょ。
見えるのか。海だよ。港ですからね。
あとなんだっけ、あの観覧車が光ってたな、さっきな。あれはなんだろう、港未来あれが、
はい、あれコスモワールドの中にある。
ああ、そうか。あれがね、あのゴジラ対モスラとね、モスラに回されちゃうんですよね。いいですよね。いや、もう今日はだからね、あのもう雰囲気だけです。雰囲気だけ楽しんでもらえれば。もうだって僕ももうね、2杯当ててますからね。1杯か、1杯とちょっと飲んじゃってますんで、もう進行のしようがないですよ、こうなっちゃうと。なんでね、あのしかもなんかずっとみんなが黙ってるっていうね。俺もうちょっとなんかこう来るのかなと思って、それで乗り出してきたのがライムスカッシュさんって、わけわかんない、わけわかんない、リスナーじゃねえかって思う。まあそういうわけでちょっともう変なね、オフ会のノリ、あのどうやら東北が嫌になってついに南の方に逃げてきたみたいなね、ちょっとところがありますけれども、これからですね、もう飲み会のまんまのトークをそのまんまもう排出しちゃいますので、楽しんでいただけたらいいなと思います。
聞いてる方が面白いです。
なんか死んだじゃねえ、
どうしてもなんか入りたいらしい。
ライブ君一番グイグイ来るね。
いや、あ、それでね、僕あの、まあ、これまでメガタマさんっていうのは1回ゲストで来ていただいて、あの3ヶ月に1回、サタ的には3ヶ月に1回出て、季節の変わり目に、まあ、季節の変わりを告げる男として、まあ、出てくださいねなんて言ってて、まあ今日あれから3ヶ月経って久しぶりなんですけども、まあメガネたまにさん初めて会いましたけれどもね、写真とかで見てて、思ったよりでかいんですよ。初めて会った時、あ、でかい、僕より大きいんだ
って。おめえ誰だよ。
副音声みたいになって、バイリンガル、日本語と日本語のバイリンガルみたいになって、会話じゃないこれは。かぶせてきてるだけだ。
感想ですからね。
いや、意外と大きい人なんだなと思って、よく言われるんじゃないですか、意外と大きいですねなんて。
よく大きいですねって言われるんですよ。
いつも写真で小高さんかな、写ってて、もっと背高いですよね。
そうです、だから隣にいる小高は180以上あるんで。
ああ、そうなんだ。
小袋現象ですよね。
小袋現象なんだ。
僕はギター持ってる方ですよね、だから
小袋現象がいまいち僕に伝わってないっていう、怖さがあるんですけど、あれですよ、
オール阪神巨人現象です。
いや、それはそのままだから。あの多分トンネルズさんかな、タカさんが大きいから、ノリさんも結構179ぐらいあるんですよね、あの人ね。でも多分そういう感じで見えてたんだなと思って。
あ、じゃあトンネルズ現象って言えばよかった。
トンネルズ現象でね、
オール阪神巨人現象
だ。うぜ。
俺これ使えないと思う。大丈夫かな、ノー編集なんだけど。まあね、ちょっと怖い感じありますけれども、いやでもね、その、まあ、もう何回も口を酸っぱくして言いますけども、雰囲気だけ今回は楽しんでください。
大事ですよね。
それで、まあ、マシルさんも、マシルさんはですね、あの楽しいクトークの方でまあ、いろいろ出て聞いてますけれども、関係性が一緒ですよ。こうやって会って2人のなんか掛け合いなんか見てますけれども、はい、ほとんど変わんないですよね。
あー、メガネタ周りとの関係合いですか。
私もそう
思います。そうですね。ちょっとね、ライム君一回黙ろうか。ライム君少しだけちょっと黙ってもらおう。
今心配です
よ。一人一人あるから、
ね、上手なんだけど、うん、その坂のアシスタントでいるなら上手なんだけど。
そうだよね、本当そうだと思う。
アシスタントのお姉さんじゃねえから。
君はある意味ゲストの一人なわけでしょ。、うん、
だからね、今ちょっとマシルさんのターンだから、マシルさんのターンって言うと、なんかちょっとあのメガタモさん短かったような気がするんだけど、ね、なんか
ターンがね、
ターンがちょっとマシルさんのとこだから、ちょっと一回やってね、なんかちょっとあれですよ、ウルトラセブンに似てますよね。
マシル自身がですか。それは変身前、変身後どちらですか。
変身後です。
メガネかな、
メガネかな、
メガネかな、やっぱりな、
ちょっと釣り目なのかな、
メガネたまになのに、メガネ、メガネ常にですよね。じゃあ
そうです、メガネ常にです、マシルは。
じゃあもうメガツネを襲名したらどうですか。
その何ですかジャイアンツのドンみたいな、まあ、ヤベツネじゃないんで
メガツネいいじゃないですか。
そうですよね、メガツネにしましょうか。
メガ玉とメガツネのみたいな、あのスピークトーク、
そんなにメガネありきじゃないんですけどね、うん、
何なんですかね、分かんない。
キョフさんもメガネね常にじゃない、
あそこも広げなくて大丈夫だよ
あれキョフさんのターンが短い、
メガネになってよかったと思う。
そうだよね、うん、
そしてですね、誰なんだと皆さん思ってると思いますけどもね、ラスト来たって言ってますけど、
待ち望んだの、
待ち望んだみたいなね、ライムスカッシュさんです、どうぞ。
はい
はいって言われ外国の外国の人みたいな
肝心な時の挨拶はね
これかヘーベルハウスかっていう
それいらないと思う
お前オール阪神巨人からもうおかしい。
あ本当ごめん。
あの言っときますけど、ノー編集でこのまま流れますから。
すごいです
。すごいんですから。サタっていう番組はちょっとおかしな番組なんで、言ったことがそのまま流れるっていう、ね。ライムズカツさんがね、ダンバリを決め込んでるところで。
さっき超喋ってたじゃん。
マジなんだ。ファストオレンジ来ないんですもん。
ああ、じゃあねもうちょっと待ってていただければいいんじゃないかな。どうやって。
あと5分待ちます。
5分待って来なかったらどうすんだろう。
適当だぜ。
いやでもね、あの初め、まあ、ショウさんと言っていいのかな、メガ様さんと、あとマシュルさん、逆にマシュルさんは本名知らないですからねマシュルさんのね2人は会ってそのままだったんですけど、その後来たライムスカッシュさんのなんだろうな、あのたたずまいっていうかオーラっていうか、それがすごすぎてインパクトが今まだそのインパクトに後やられてる状態だから
仕事のテンションのまま来ちゃったんで
仕事のテンション、仕事のテンションだったらもうすぐクビですよね、それね絶対そうじゃないですよ、絶対そのテンションじゃないと思いますけど、なんか俺すごい今自分でやっててオードリーっぽいんだけどツッコミの仕方が
すごい、ね、
若林っぽい、
すごい掛け合いが
なんか
ある意味息が合うってこと
ですね、この後もちょっと楽しみですけど
ですけどもってあたり
つなげようと、
つなげようとね、あもうびっくりですよ、あのまあね、そんなわけでね、このテンションでね、あとどのぐらい喋るか分かりませんけれどもね、行ってみたいななんて思います。まあ目の前にねちょっと料理もねかなり並んじゃってるんで、料理いじるのかこの感じで料理を
いじる、食べたいですよね、
食べながらっていうのもあるんで、あの冷めちゃってるものも多いでしょうもう、ね、あのねさっきねあのプチドッキリみたいなライムスカッシュさんがちょっと来るのが遅かったから、あのなんだろう、卵を溶かさないといけない料理があって、それでライムスカッシュさんが食べるであろう箸で卵を溶いてそのまま入れてて、そのまま入れておいたのに知らずに食べ始めたっていう、なんかちょっと面白いことありましたけど
もそして周りにいる誰もが痛めないっていう
キャラだからいいかみたいな、
なんかそんな感じだろうなみたいなことで、なんか
そうなんですよね、
今発表されてる卑屈になっちゃってます入ってるから声ちゃんと、もうね、
ライム君の声って、うん、こうちょっと落ち込んだ声だから、うん、聞いてる人が誤解受けるのが嫌ですよね。
あ、そうそうそう、あそうかもしれない、あの
大丈夫ですよ
もっと揚げぽよでいけばいいんじゃないです
か、揚げぽよ
一気に狂気さんの世界観ではない
ないね、これは初めて
ファーストオレンジが来ないんですけど、やばいな、どんだけ
やっぱりね、ちょっとあの柑橘系の匂いするんだなっていう感じですよね。
いやー、職場もちょっと疑われてるんですよ、ね、甘じゃないかって、
ほんとひでえよ、
俺の隣に寝たがらない、
やだな、リ
スナーの隣に寝たがらない、俺の隣に寝たがらないっていうどのシチュエーションで寝るんだろうっていう、
昼休み寝る時間があるんですよ、珍しく、
はい、そういう会社でもありますよね、はい、うん、あれおかしいぞこれ高橋京樹とライムスカッシュの沙汰になってる、
オールナイト日本です
ね、うわーうわー
やるわ、
うわそこを捕まえたか、
いやこれ前聞いてきたんですよ、あのポッドキャストで、あの
もう
4月のあの掛け合いメガネたまにさんと高橋さんの収録したやつを
復習してきたんだ、
はい、
さすがです、
ちょうど ここ来るまでにちょうどいい時間かなと思って聞いてきましたね。
こんなに沙汰で僕が黙ってるの珍しいですよ。これはすごい時代ですよ。皆さんね、沙汰といったらね、僕がね間髪入れてずっと喋ってるイメージがあると思うんですけども、
はい、
今かなり無言で言いましたからね。ちょっとこのライムスカッシュさんを少し皆さんになんかちょっと紹介したくなっちゃったのかな、僕
は。心騒いじゃったのかな、
なんかな、ちょっとありますけどね。楽しさ伝わってますか、ニュアンス伝わってますでしょうか、これね、まあ面白いですけれども、周りも騒がしいからちょっとね全然わかんないかもしれないですけども、大したことは言ってないのでわかんないままで大丈夫です
から。今気づいたんですけど、階段で外そうと思ったら腕時計したままでしたよ。
どうでもいい、
どうでもいいよ。
やっぱ含まれてます。海大好き。
どんだけ、
どんだけ。
ははこいつ番組持つな、この後。
近いうちに、
近いうちにポッドキャストやるな、こいつ。
ニヤですか、ニヤ。
タイトル決めようよ、あのライムスカッシュのなんていうタイトルにしましょうか。
あ、そうですね、
ライスカバンバンですか、ライスカバンバン。
決まってんだ。決まってんだ。絶対今の流れはみんなで盛り上げろ、今ちょっとしたトークテーマがないで変に騒いでるから、トークテーマ作って騒ごうとしてるのに、
その通りですよ。
あのもう決まってた、
AKB ですね、あえて空気を壊して。もっと言わないと俺心を痛めちゃいますよ。
これはやばい、
っていう効果音ね、
これはやばい。これはね、サタ始まって以来の、サタ始まって以来の、
ね、AKB って聞いてイラッとするの初めてです。あ、まあないですよ、今飛ぶ鳥を落とす勢いの AKB の名前聞いて。
今日はね、メガタマさんと僕いらないわ。
いやいやいやいやいやいや、俺別にライスカバンバンの出演者じゃないですから。なんだライスカバンバンって。
そうだよ。そんなに名前だな。ごめんなさ
い。言ったじゃん。お前情緒不安定。
言われるんですよ、最近。結局職場でもテンション高かったり、集中してたりするとテンション落ちたりね。
局さん、情緒の方はどうですか、自分では。
それを振らないでくれない
と。ダメなんですか、
そのね、なんか、その振り方は下手だよね。
下手ですね。
びっくりしたもん、俺今。困っちゃった、もう、本当にね。今日はね、消してないよね、みんな、まだ聞いてる？まだ聞いてますか？
再確認。
大丈夫ですか？もうちょっと続きますから、お付き合いくださいね。
でも、どっか話しましょうよ。
ああ、そうですね。もう、メガタマさんでちょっと落ち着きたいから、一回、でもね、今、こんな飛び道具バンバン出た後に、何を普通の話するんだっていう、なんかそういう怖さありますけれども。
閉店ですよ、やっぱり、
ちょっと黙ってようか、一回。
白兵衛じゃねえんだ
よ。これはね、もしかすると準レギュラー扱いされる可能性が
来たよ、ライム
君。準レギュラー扱いされちゃう。
スカイプできる用意しとけ。ヨキさん、スカイプできる用意だよ。
ないんだよ、あれが。
飲み物だよ、飲み物。
鳴らそうか、一回ピンポン鳴らしましょうか。
そうですね、女忍者を呼びましょうか。
女忍者にライスカを持っていくってことはできないんですかね。
はい、今ね、ちょっとピンポンぐらいの音すればいいのに全然鳴らないっていうかな。
あ、そうですね、
感じですよね。あー、でもこれピンポン鳴ってたら他でもピンポンピンポン言うから、ちょっと収録が変になっちゃうかもしれない。まあそれはそれで良かったですけども。さあ、今メガネたまにさんが柔らか角煮を、つゆがこっちに飛んだら危ないのに、つゆを飛ばし飛んだりながら食べてるというね。
多分収録中食べてるの僕だけですね。
すごいですね、食に対する。
そうそう。だってさっきなんか来た時に、ってなっちゃいますよね。
まあ、でしたね、
女の人が来てね、ちょっと
一人するとホルモンが出るんですよね。
男性ホルモンがってことでしょ。男性までいいな。
男性ホルモンが筋トレをしてるんですけど、
なんだろう、これマッシュルライムスカッシュの沙汰じゃないよね。今日のね、これなんだろう、もうで俺、僕もちょっと酔ってる部分があるので、
いや全然一番多分知らん、
うん、でも割と今2人が楽しそうなのこのままいいかもって思っちゃってる自分もあってなんかねちょっとね怖いですけれども、ね、これ聞くの面白いなとからっていうか多分これって変な話沙汰とかなんとか言うよりもあの思い出だよねアルバムだよねただの
いい表現だと思います
人んちに人んちに来て人んちのアルバム見せられることより普通なことがないってあの太宰治の小説にも書いてましたけれども
でもアルバムにライスカが適当になんか一言書いちゃってるんです
よおめえ一緒の卒業生じゃねえだろ
書いてるよ聞く前に書いちゃう
サタで一回やりたいライムスカッシュという男という会を一回俺はやりたくなってる今
いいよ気に入られてるよ
ありがとうございます
これは面白いかもしれない頼んだものも来ないしものなんか来てる持ってるね
そんなもんなんですよね
面白いね本当ねまあね20分経ってて全く横浜に来てる感覚を皆さん楽しんでないと思いますけれどもああもうこれはね収録のピンチですよこのまま流れてますから早急に何か手立てを考えないといけないのにメガタモさんが何かを口に入れようとしてる
マジで何だこれテーマ
あテーマですか何ですかテーマ
あれ横浜来たんだよっていうあのオレンジには売れねえ今説明するのもめんどくさいよテーマを言ったらライムスカッシュがカシスオレンジを指さしてこれこれって言ってたんであ
れライムスカッシュはあれだよねヒッポリット星人じゃないよね
違うすいません何かわかんない
あとで皆さん画像で検索してください画像で
なんすか
もうねこのウルトラセブンで戦ってほしいもんですけどもね
あよかった納得してよかったですよ
いや
ちょっと山口さん助けてま
する何すかだって俺が振ると振り方が弱えって言われるんだもん
あるだろうよ
はい何すか
女性のタイプとか
あ女性のタイプとかですか男性はどういう人が好きなんですか
男性はやっぱね福山雅治みたいな
抱かれたい男
やっぱりいや違うこれ真面目な話なんだこれそうだけど例えばもうしょうがなく男で誰か一人に抱かれないといけないって言ったらやっぱり高みを目指さないとダメだと思う俺はうんなんかそれは思うよすごく福山雅治小田和正小田和正小田裕二か
何ですかあの悪口じじいのどこが
小田裕二だごめん小田和正は
悪口
びっくりした、ね、
僕はね、うん、ニュースの手越優也です
ああ
同じです
リアルやだそのリアルだってその2分前には角煮食べてるからねやだそのリアル
かっこいいですからねって言ったってこと
わかりますもうね多分これ誰がボケなのかわかんないよね
立ち位置的には僕も決してツッコミのタイプではないんですよ
番組聞いてる
そうね
真面目に福山雅治って言っちゃってる
って言っちゃってるからそれなのにみんなそれをこう凌駕してるっていう怖さですよ
じゃあマジル好きな抱かれるならどの男性
いやちょっと待って
それ
あのさ、
はい、
勘違いじゃないなんかあの
そういう
ただ勘違いなんだ男4人でこれゲイオンリーのコンテンツじゃないから
そうでしたっけコンテンツ的に
ね
あれ
確かになんかあの海軍カレーの後ろに、ね、ナイスミドルが書いてましたけどもちょっとねそうじゃないっていう
超みたいなやつがいましたね
超ってなんだろう
マジルの一言次第でこの話のテーマやめるかやめないか決めましょう
あはいはいはいはい
じゃあ、あの好きな男性のタイプを教えてください
あ、まあ、ありがとうございます大泉洋ですありがとうございます
それが好きな人いるけどっていう感じだね
あ本当本当あの枕元で優しくなんか面白いことつぶやいてほしい
どうでしょうって感じだね
それがないけど
うまそうでしょ
なんちゃって
うまい
本当ねもう困っちゃいます
俺この4人チームワークいいぞ
いや多分冷静になって聞いてみると大失敗だと思う。ねえ本当困っちゃいます。どんな声でサタやってたかも忘れかけてますから。
大元のね。
大元の声が分かんなくなった。
すごいな。
すごいですよお前。いやでもせっかくだからこうやってね4人で会ってるんだからなんかちょっとグータンヌーボ的な。
それこそじゃあ好きな男性ですごい良かった
テーマでしたよ。男性じゃないでしょ。でも聞くんだ。あんまその自分たちの番組でしないテーマの話しましょうよ。
あいいですね。
はいはいはいはい。
なんかあります？
恋の話とかあんましない
ですよ。しないでしょ。しないですよね。うん、まあ
今日タンヌーで。
それはどういうとこから話せばいいのかな。恋ってもね広いからね。
恋愛話で。
ああそうか恋愛話ねほとんどしないもんね僕はまああの恋って難しいですよねってあの恋愛のトークで困った時にこれ言うとみんな察してくれてもう聞かなくなるっていう俺読んだんだよこの間ミクシーで読んだんだよこれ
過去に踏み入れないってことですか
そうそうみんなああそうなんだみたいに なってくれるってね聞いたんだこれはね俺よりもねちょっといろんな人に聞いてみたいなと思いますけどメガタマさんはもうご結婚なさって出てます
ね、はいはい、
結婚の話はしない感じがいいですかした方がいいしちゃ言っちゃどうかは分かんないですからね
結婚の話はしたくないですよね
あ本当にそれはなんで、
うん、それはなんでっていう話になっちゃいますか
それは軽くでいいんじゃないですかずっと
まっすぐまっすぐ俺を見据えて言ってますからね今本当にダメなやつだったこれ
ダメじゃないですけどね質問によっては答えちゃうんですけどざっくり来るときちんと答えちゃうんであ
ね分かるわなんかねそうですねじゃあもう今日だけはもう結婚してないとしてね
そうですね、
うん、もう全然そういうのしてないとして、
はい、
じゃあ好みの女性のタイプっていうのはなんか
好みの女性のタイプ、
まあ、ただね今俺怖いのは、はい、この話に需要があるかが俺が今一番怖がってるところなん
で聞きたい人がいるのかどうか
聞きたい人がいるのかどうかっていうねその怖さありますけどその怖さありますけどって俺は今回何回言ってるか何回も言っちゃってるから本当に怖いんだろうね俺今ねえ何
ですかね恋愛の話じゃないんですかね
恋愛の話違うな
アニメの話ですか好きなアニメの話
好きなアニメの話
したことないかもあんまり、
うん、あんまりしたことないな、
うんね、
いいんじゃない、
うんあじゃあどうぞ一人ずつ
お前エヴァンゲリオン NG だ
俺エヴァンゲリオン NG で
しょマシルさんエヴァンゲリオンねまあ俺がね今フォローしてマシルさんと言おうとしたらライムスカスさんがマシルさんっていうフォローするっていうまさかの奇跡みたいなことびっくりしちゃいましたねいやエヴァンゲリオン好きな人でも年代的にはそうなんじゃないですか
うん
ちょうどドンピシャでしょ
はい
ねえ年今いくつでしたっけ
27
だもんね、はい、多分今そのぐらいの人が一番ガッとくるタイプだよね
でもテレビ東京で深夜でやってるの見たのが初めてなんで
一瞬トロイって言ったような気がしたけれども
その木馬の中からゲリオンが出てきたっていうそういうのはなかったですよね
皆さん一回巻き戻してトロイをもう一回確認してくださいエヴァンゲリオン好きな人多いですねあのまあ見ましたけれどもあとその劇場版が多分日本のアニメーション市場では何だろう出来としてはかなり上位だと僕は思うんですよ。
あ
劇場版派かな、
はい、
あれ見た時このジャンルでこれ超えるものは多分出ないなぐらいのことは思いましたね。
それは画質でですか？
いやもう作品僕あの結構そのどんな作品でもあのちょっと心に傷つけるようなものって結構好きだったりするんですけども、うん、エヴァンゲリオンは結構それもあったし、うん、あともちろんその画質、まあ、画質っていうかその映像美的なところとか、うん、他の表現の仕方あれ別な撮り方でやれって言ってもやっぱりあれが正解なのかなっていうぐらいのものではあったから、
うん
うん、なんかねそういうエヴァンゲリオンは結構すごいなと思いますよ、うん、僕は。
でもなかなか劇場版になっても小回りとか元の話と全然変えてなかったりだとか、
はいはいはいはい、
あとそのターンの抜き方だっていうのが、う
ん、これはね結構本当に好きなんだな
あの原作のオマージュがすごいあったので、
そうなんだ。
もうワクワクワクワクして見てましたね。
すげえ好きです。
でもゲビオンなしだってメガネタ周りから言われたんで、
あ、じゃあそれ以外で何かあります、
はい、あのちょっと別にそのロボットっていう枠では超えないんですけど、うん、ガンダムウィングが一番好きなんですよ。
あれも面白いね、
うん、あのなんですかね、うん、主人公が無口っていう設定がまず、
はいはいはい、
マシル的に初めての設定だったんで、
そうか、
はい、
まあキリコのことをどう思ってるのか分かんないですけども
キリコキュービーのことですか。
そうなんだ。まあでもちょっと珍しいタイプだね、
うん、であとガンダムがなんかそのビーム兵器的なもので、うん、こう一発でコロニーを壊せるっていう、うん、あの破壊力を持った作品が多分お嫌いな人はすごい嫌いなんでしょうけど、
皆さん大丈夫ですか？説明聞けますか？あの飽きたなと思ったらドロシーって検索して眉毛の形を見てみてください。それで合ってんのかって思いますか？
そうですね、ワンピースの3時を超えたおかしさです
よね。もういいから、そこ今ここでそれはいい終わってるから。フォローしてんのにそれにフォローしてくるってどういうことなの？びっくりしましたね。
ドロシ
ーそしてドロシーだけ直訳ってい
う。すげえドロシ
ー。メガタマさんはアニメとか見るんですか？
アニメ見てましたよ。今最近見てないですけどね。
最近見なくなりましたよね、本当に。
テレ東の夕方のやつはだからアニメとかやってたあの枠は超注目してた。
そうかそうか、
大体ワタルとかグランドードとかやってたわけじゃないですか。
はいはいはい、もうね大好きだった。
ラムネスとか、
うん、NG ナイト、ラムネ&コー
ヒー、ピアンデイとかトマトマンとか。
トマトマンは多分あれネット局が少ないはず。サラダ重粒子ですよね。
ああ、そうですそうです。
うん、そんなバナナ
出てくる。小さい頃サラダ重粒子とかけてることなんか全然思わなかった。あのサラダ重粒子です。
あれは多分福岡とどっかしかネット局がないはずなんですよ。だから見てんだと思って。あれ小さい頃あっちら辺でしたっけ？小さい頃ってどの辺に住んでらっしゃるんですか？
いや、この周り。
あ、そうか。じゃあでもこっちでやってたのか。再放送とかあるのかな。まあ、ちょっと僕も今うろ覚えな知識なんで、後でちょっとブログの方でフォローします。どんな些細な情報も逃さないそんなさとでね、お送りしてます。あ、多分年代的にはあのメガトマさんの方がまあ10万歳ぐらい下ですけれども、あのかなり
どこでやって簡単に言うんだったら100万とみんな違うね。
かなりあのちょっと近いものは見てるかなと。僕ワタルが好きで、ワタルでアニメ好きになって、ワタル2でアニメ見なくなったぐらいの感じもあるんで、うん、あれ面白かったですけど。
どっち断片とかね。
どっち断片とかもうだからやっぱちょっと下ですよね、僕の年代がね。うん、もうその頃なんて僕は中学校とか行っちゃってますんで、あんま見なくなってくる。うん、むしろもっとね、古いやつの方が好きだったり。結構子供の頃は再放送が多かったから、コンバトラー V の再放送を見てすげえ面白かったりとかしてたんで、うん、だからねあれなんですよ。あとまあ特撮になっちゃうけど、本当に仮面ライダーを1からずっと見てたっていうのがあったんで、1っていうか初代からですけど、うん、それが僕のかなり大きいね。だからアニメ寄りの人よりは特撮寄りの人なんで、そうなんですね。あのライムスカシさんはなんか好きなアニメとか、
はい、アニメはマシルさんとか、うん、若干被るんですけど、うん、ガンダムシード出てる。
あ、
年代的に高校生の時にやった
んで、うん、
はい、これはガンダムのネタ被るのでまた別として。
いや別にいいよ、うん、大丈夫大丈夫。だって僕機動武闘伝 G ガンダムの話したくてたまんなくなって思いますあれが大好きだから。まああの監督さんが好きなんだけどね、ミスタージップの監督さんなんだけど、そう、アニメでできる表現というのを極限まで高める監督さんで、逆に言うとアニメでしかできないことをやるから、あの人の作品は面白いのか
な。そうなんだ、うん、
ね、
はい、見てるの、今見てるのがナルト、ワンピースといろいろある
超王道。
まだガンダムの話したかったんじゃないの？お前すげえ王道言ったな。
アニメってあれ漫画で読んでるよ、やっぱり動きがあるんで面白いですよね。
今投稿不敗の話出てくるじゃないですか、局さんからあれ
まあもう目して語らずというね、ネットラジオで一番やっちゃいけないことやってます
ね。さっき言った特撮だと、あの仮面ライダーで、あの中学生の
特撮の話、まあもう行っちゃおう、もう行っちゃおう、これ
ナルトがかわいそう。
仮面ライダー龍とバイズが中学生の時だったんですけど、面白かったですね。あれ
はね、中高生が見ると龍騎はすごい面白いらしい。
へ、あれは小学生にはなんか見せられないと中学生ながら思ったんですけど、あ
のなんでこれエロティックなの？
違うね、
なんかバトルロワイヤル的な要素が入ってるんです
よ。13人の仮面ライダーがミラーワールドっていうところで、互いに夢を叶えるために殺し合いをするっていう設定の、まあ、元々初代の仮面ライダー、初代の仮面ライダーもあのショッカーライダーとか出てきて、あとライダー自身も怪人なので同族争いだから設定として間違ってはいないんだけども、ライダー同士で戦わせるっていうのは結構衝撃的だったと。主人公の男の子は、まあ、木戸慎二っていうんだけども、これ彼はみんなの戦いをやめさせるために戦うっていう、ちょっと、まあ、なんかその中では異質な存在だったり、もう一人仮面ライダーナイトは、恋人の命を助けるために戦うだったり、ただその恋人がそんなに美人じゃないですよ、ね、お前そんな女やめて他の女の方がいいんじゃねえのって思うぐらいのね。
本田君 CM してました
よ。うるせえ。そのうち京子さんに怒られるから
な。怖いよ。
仮面ライダーの話ちょっと本当長くなっちゃうんでね、まあやめますけど。
自分が振ったんでしょ、仮面ライダー京子。仮面ライダー
京子。
龍騎そこはさ、フォローしてもいいじゃん。間違えちゃったな、俺だけど。できないんですよね。
いやー、まあ君たちもね。まあこんなところに来ていただいて、まあ皆さんもね、私のためにまあ来ていただいて本当はまあありがたいんだけど、まあ今日はみんなこれをまあ飲んでね、楽しく食べて、まあ帰っていただきたいななんて。
こちら青虫のステーキです。
これはね、まあミネラルとね、山のもういろんな要素が入ってる。これはまあいただきます。
今合唱してました、手を合唱してました。見た目モノマネもいけます。
まああの、ね、ありがとうございました。本芸じゃねえかって言われると困っちゃう。
でも全員が今来たって思いましたよ。
いや、もうだって空気界残るしかなかったからね。アニメと特撮の話違ったんじゃねえかな、ここまで話しててなんだけど。かなり時間取ったけども違うかもしれない。だってもう4人で集まって話すことなんてね、またあるかどうか分かんないようなことだから、それをねちょっとやんないといけない。で、初めはちょっと楽しいトーク2人でやってもらった後に、僕とライム君で苦しいトークやろうかなんていうね。
苦しいな。人生出ねえで苦しいって
話をしてたんだけども、まあそのテンションじゃない。多分みんな今みんな薄々感じてると思うけど、そのテンションではない。無理だと思う俺は。
でも苦しいトークは聞いてみたいけどね。苦しいトークは聞いてみたいです。はい、なんとかこう黙ることで流すんじゃなくて、はい、ちゃんと絡んだライム君と京子さんみたいな
苦し紛れみたいな感じ。
なんで他人事なんだよ。
なんでよ。
真っ只中だよ。おめえの話真っ只中だ。
肯定してくれないんだ。そればかりじゃない
か。黙る京子。喋らない俺。
この収録ね、何度かね触れられてないけど、うるせえが入ってるんですよ。全部ライム君に向けてるんだけど、僕基本的にライム君に愛持っててしてますから、これを音声でちゃんと伝えておきたい。
あ、そうですね。
言わないと、なんか誤解されちゃうからね。うん、
メガサムさんって意外と保守のトークするよね、なんかね。
保守的なね。
なんかちょっとね、へへへって言ってますけど。まあね、まあちょっと求められてますけれどもね、求められてもできないことが男にはあるなんですね。
できないんですか。かっこいいよな、なんだよな。
ライム君やるこれ。
こっちが楽しんでやったら、うん、できます。
あ、できるできる。
お、できます、うん、じゃあ楽しい。
うわ、生楽しい見れちゃうよ、嬉しいな。あの楽しいトークっていうのは、メガタマさんとあのマシルさんの、まあ、トーク番組なんですけれどもね、まあ、それでもうそろそろ大丈夫ですか、行って大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ、テーマをどちらが出すのか分かんないですけれども、
あ、テーマ京子さんからいただければ。
テーマはあった時に京子さんがポソッと言ってください。そしたらそれでいきます。
あの、どんなテーマでもいけるんですよね。
はい、ただあんまり怖すぎず、まあ、年度後名刺を言ってくれれば、
まあ、かなりもう限定されましたけど
仮面ライダー龍騎って言われるとね、
そりゃ難しい。まあね、そう
だ、俺も難しいよ、うん、あのね、あんまりヒロインが可愛くないことしか喋れない。
いや、あ、それはどのヒロインのことかなあ、違うよ、あのね、ちょっと待って、それ違うよ。あの、ナイトが助けようとしてるのは寝たきりの女の人で、ヒロインでコンタクトの CM やってる人ではないからね、みんな間違わないでね違うからね。
次元だ、誤解してたら
次元だ、やっぱもう無理だよ
はい、じゃあ、それではですね、もうまさかサタでそのまま楽しいトークが聞けるなんてっていうことでね、やっていただきたいなと思います。それでは、お二人にやっていただきましょう。楽しいトーク、テーマは油揚げです。
油揚げ、どうも、この収録中の時でも一番食べてるメガネたまりです。
全然喋ってて食べれないマシルです。
喋ってねえじゃん
そんな喋ってないですか。
喋ってね。
あ、本当ですか。気持ちすごい喋ってるつもりですよ。
で、気持ちちょっと食べてたから
あ、まあね、表では伝わらないですからね。はい、すいませんでした。
嘘
で、すいませんでした。今回テーマ油揚げっていうこと。
うっせえよ、テーマはつったらだろうよなんか人心こう、ちょっと緊張してんのかい。
いや、緊張なんて皆無ですよ。
皆無
本当に。
じゃあちょっと緊張しろよ
した方がいいんだ。
今回テーマ、
はい、油揚げです。
油揚げ、
はい、
いいね。
油揚げ、
油揚げって、
はい、
なんかパッと見油揚げじゃん。揚げ物って油なのに、油揚げって、
はいはい、
もう水水だよね水で言うなら。
そうですね、
水ゆでみたいな、
うん、そういうことですよね。
そういうことですよ、
うん、
油揚げなんだけど、うん、味わいがあるよね。
味わいがありますね。何なんでしょうね。
何なんでしょう。
いやいや、
もうおめえの味わいのある感じを話せ。何だその漠然とした。何なんでしょうかね。知らんね
え。いやいやいや、もうね、あの形状からは何もこう味がなさそうじゃないですか。
うん、
でも食べると、その全てのね、その油揚げと一緒に煮たものの、あのものの味を全てこう知ってる感じ。
あ、そういうことね。
うん、
うん、うん、うん。吸わせるもんだと思って
た。そうそうそう、そう、うん。あいつ何なの。
何なんだよ、だから吸わせるもんなんだろ、お前にとっては。
位置付け、俺の中ではね。
それで、はいはいはい、その料理の味付けをうまくこう、味わわせてくれるものだ
って。そうそうそうそうそう。
俺たちでもね、油揚げも失礼だ
よ。あ、そうなんですか。あいつ単体でもいける
いける。
はいはいはい、はい。
ちょっとこう、さっと焼いてね。焦げ目つかして醤油かけて食べるだけでも麺なの。
50枚。
なんで50枚なの。
いやいや、1枚ではね、
50枚食べた後に、うん、うん、美味しいと思うんだったら、それはきっとまずい損傷で美味しいと思っちゃう
そうね、1枚目のインパクトは少ないってことね。
少なくねえ。
あ、油揚げ3枚
でしょ。それが簡単に50枚とか言ったからだろほら、1枚目でも十分味わえる
よ。あ、そうだよね、う
ん、じゃあお前にもっと分かりやすく言って、
はいはい、
切って中に刻んだネギ、
うん、
で、かつお節、
はいはい、
で、醤油で和えたものを入れて焼いたりすると、
うん、
味想像つくだろ、なんか。
まあ、なんかつきますね。
納豆の刻みだの入れても美味しいわ、
うん、味も想像つきます
ね、うん、そういうことだよ。それうめえだろって
。あ、全然うまいですね。でも50枚食べれないです
よ。50枚の話知ってねえんだよ俺は
すいませんでした。
好きだな50枚。
50枚好きなんですよ。あの、最近なんですけど、あのアルミ鍋に入ってるインスタントのうどんなんですけど、まあ、きつねうどんっていうのでね、定してやってたんですけども、それ開けてみて乾燥のお揚げが入ってたんですよ。あれ油揚げですか。
今油揚げだけど、
うん、
それお前がさっき言ったお前つゆを浸して食べるバージョンの油揚げだよ
いや、すげえ乾燥してるんですよ、
うん
うん、だからもうカッチカチですよ、インスタント。
フリーズドライ
何でも応用できるフリーズドライを油揚げが採用した
んです。そうだよ、カッチカチでも油揚げだよ。
あんなにね、豆腐の要素から生まれた油揚げを、うん、フリーズドライ製法でも油揚げ生きる、
う
ん、
そうだよ。
油揚げってすごいと思います。
フリーズドライがすげえって話だよ、それじゃ
いや、フリーズドライでもね、ダメな食べ物ってあると思うんですよ。
あるかもしれない、うん、
でも油揚げは対応していく、そのスペックにね。さすがですね。
まあそれはね、ある程度の条件にみんなクリアするから。
うん、そうだね。
全然嬉しくない油揚げ
あ、これを聞いても、うん、でもフリーズドライの世界には飛び立ったってあるんですよね。
飛び立ったからな。
テレテッテッテッテッテ
ッテッテッテ
ッテッテッ
テッテッテッテッテッテッテ
ッテッテッ
テ
ッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ
テッテッテッテッテッテッテッテッ
いやね、キツネっていうのは、うん、ね、いや、何食ってると思いますって言われたときに、まあ草とか食ってそうなもん
じゃ
ない
。木の実、
木の実をね、フリーズドライ製法の木の実をこう食べるわけですよ。
フリーズドライじゃねえ、
フリーズドライじゃねえ、
人工的じゃねえ。
あ、人工、じゃあ人工的なところにいるキツネじゃん。
大体木の実乾燥してるから
そうか。乾燥してるからね。ってことはフリーズドライだ。
ドライじゃねえ。
フリー、まあね、
フリーズなんだよ。
そういう木の実を食べて生きてるね、キツネがね、なんで油揚げなんだっていうことなんですよ。うん、なんでな
んですか、聞いてなかった
聞いてなかったの、
びっくりした。
キツネ、
キツネじゃね
え、キツネ、キツネじゃねえの、
目が全部キツネっぽい顔。
俺はウルトラマンセブンに似てんだよ。
おお、
この番組はネガレットマリとマシュラ楽しくお送りシアブラーゲン、
シアブラーゲン。
なんで好きなんだろうね、キツネ。
キツネ、俺は油だから好きだったんですよ。
はい、どうもありがとうございました。もうね、やっぱすごいね、なんかね、目の前でね、漫才見てるみたいだな。でもね、総称して思ったのはおしゃべりだな、やっぱり二人とも。すごいよね。まあ、この後にライムスカッシュ君という今日初めてポッドキャストに出る人と俺はどう戦うのかっていうことですよ。そして余裕で何かを横で食べているライムスカッシュ君のね、
緊張感ゼロですよね。
大物感たるやっていうことですよ。それじゃあ、え、もうないける、
わからないですね。
声が入ってんのかどうかも怖いですよ。
ライムスカッシュ君ね、未知の戦いだもんね、はい、こっからは。
そうだよね、こっからどころか最初からだけどね。ずっともう、ね、もうあれですよ。さあ、それじゃあ行ってみましょうか。まあ、テーマはどうぞ、もう言っていただいて、僕らも同じね、やっぱ土俵でね、もうなんでずっとニヤニヤしてた。同じ土俵でやんないとね。
ああいう風に語ればいい。
ああいう風にもう簡単、あれと同じことをやればいいだけ。
前が違うんですよ。
まあ、
ネガティブに考えればいい。
僕はラガンマレーニですって言うから、はい、まあ、ライムスカッシュですって言うとね、はい、苦しいクトーク、
はい、
ね、苦しいクトークは2回目なんだけどね、これが1回目メガトマさん
そうだ、
はい、じゃあ行ってみましょう。じゃあ
テーマは、
テーマバシルさん決めるの、はい、あ、そうなんだ、あ、じゃあ、はい、
炭酸でお願いします。
炭酸、ね、どうも皆さんこんばんは、メガネタマーニです。メガネタマーニじゃねえけどね。ラガンマレーニです。
どうもライムスカッシュです。
意外といい声で出してきたっていう、びっくりしますけども。いやー、まあね、この テーマが炭酸なんてことですね、はい、炭酸といったらやっぱり温泉でしょ。温泉で微炭酸がもう入ってるともうちょっとなんか嬉しくなっちゃうのね。
あ、そういう温泉で入ったことないんですよ。
そういうの入ったことない。でも
どういう感じなんですか。
なんかさ、はい、俺も温泉ってあんまり行かないのね、
はい、
なんだろう、覗き目的でしか行かないから、だから受けちゃうっていう相方に受けちゃうっていう
仕事、
困っちゃう
よ。すいませんでした。
やめたいやめたい。まあそれね、温泉って普通に行くと、まあまあラドン温泉だなって言ってね、いろんなのありますけれども、
はい、
なんか炭酸がシワシワ湧いてる温泉っていうのがあって、
はい、
でそこに入るとなんか得したような気分になるみたいなことが僕はあるんじゃないかななんて思うんですよ。どうですかその辺。
なんかね、なんかポカポカ感、シワシワ感ですか、ね、どんな感じなんですか。得した気分ってどんな感じなんですか。
もうちょっと引き出してみようか。大丈夫大丈夫、もうこのまま行ってみよう。大丈夫大丈夫、
苦しいよ。
苦しいトークなんだからこれ。大丈夫、いけるいける。しかも一番間違ってるのは炭酸そっからじゃねえだろっていう話を 温泉からじゃねえだろっていう話をしてくれないと、
ですよね、
ずっと温泉の話しないといけなくなっちゃうから、
だったらやっぱりコーラしか思いつかなかった。
そうですね、そうでしょ、
ですよね、
そういうところが
温泉で行くのかって思いましたね。
コーラとかそこを言ってほしかったんだけどね、コーラっていうと、
はい、
まあね、コカ・コーラとペプシコーラどっち派ですか、は
い、やっぱりコカ・コーラですね、
うん、
味は、うん、違いますよね
、うん、そうだね、
はい、飲み食べた時期があったんですよ中学時代。
あ、本当、はい、その話ちょっと聞かせてよ、はい、1ヶ月スーパー、まあ、スーパー長くなく、はい、普通俺飲み比べって言うから1日ごとぐらいかと思って、
はい、
ですよねじゃないでしょですよねじゃないじゃん今。そうなんです。でも1ヶ月ごとか、
お金なかったんで30日30日ではないんですけど、
あ、はい、でもなんとなく期間として1ヶ月ごとに区切って、ね、はい、コカ・コーラとペプシを飲む。
コーラの下になれたらなと思ったら、ペプシなんでやっぱり違うな。
違う違う、飲み比べじゃないね、下に慣れさせてるんだ
そうだ
でしょ、それ違うよね、それは
8年越しですね。
それは嫉妬だよね、ただの、
はい、
自分の中でのシフト性を組んでるだけじゃん。
ですよね
ですよねって、便利だな、俺も今後使っていこうかな、もう
アンパンということで、
あ、お、なんか出てる。
アンパンということで、他にお好きな飲み物はありますか。
なんで片言なのか、片言なんだろうっていうあのね、ファンタ。
あ、はいはいはい、
ファンタは、オレンジとグレープがあって、
はい、
俺はどっちかの大ファンなんだけど、今どっちかをど忘れしてるっていう
感じ。
あれどっちだろうな、多分ファンタグレープかな、
はい、
なんかどっちかすごく美味しくない。でコンビニにあんまり置いてないのよ。
はい、置いてない。
そうそうそう、置いてなくて、で炭酸から一回離れちゃうけども、
はい、
あのカルピスオレンジってすげえうまいなと思ってる。
あ、すいません、飲んだことないんです。
飲んだことない。あれすごいうまいよ。
オレンジなんです
か。カルピスオレンジ、カルピスよりも、はい、多分カルピスオレンジの方がうまいと思う。
あ、
うん、炭酸の話をしようか。
はい、
炭酸の話をしようね。
タワーのところですか。
だから違う話したら戻そうよ。一回ちょっとボケとツッコミの役割をさっきなんか二人うまくやってたじゃん、なんか、はい、あんな感じで俺もやりたいから、あれ俺もやりたかったから、なんか楽しそうだったじゃん、すごいね、あの、じゃあボケようか、
はい、
ライム君が一回ボケて、で僕が突っ込んでいくような形やっていくから、
はい、
でじゃあどうぞ、なんかもうどんどんボケてたら僕はもうどんどん突っ込んでいくから。
どんどんボケてと言われててボケられないですよね。
好きな炭酸は何ですか。
好きな炭酸は正常位です。
困っちゃった俺困っちゃった、
耳悪いんですよ、ね、
困っちゃった。これはどうしたらいいだろうね。あのね、里は下ネタが多いって言われてますけど、あのやらない線っていうのが自分の中にあって、それを思いっきり超えてきてるっていう、どぎついのは言わねえって決めてんのに、ね、言われちゃってるっていうね。もうしかもこの人はあんまりまだお酒飲んでないですからね。そのお酒にも炭酸入ってんじゃないの。
いや、はい、ビールに入ってましたね。
というわけでね、楽しくお送りしてまいりましたけどね、まあ始終こんな感じで、ね、苦しいクトーク第2回目でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました
よっ
練習は
今日からお疲れ様です。
今日からお疲れ様でした。
どうだった。うん、どうだったかな。
本当に漫才みたいでした。
はい、途中完全なるダメ出しが入るってい
う。いい相方見つかるといいですね。
苦しいクトークだけを抽出してメガタマさんのと僕のとかをやるブログを作るっていうのも面白いよね。僕がいろんな人とコラボしてやるっていう。
いろんな人とコラボしてってことで。
苦しいクトーク。
ライブ歌手限定ではないん
じゃない
の。私はもうないですね。呼ばれない。
あのね、あのさ、そう言われちゃうともうなんか、トキさん怖い人みたいになっちゃうから。そうじゃないじゃん。今のそういうことでもないから大丈夫。本当。
あれもだんだんこう気が合ってきたね。
ねえ。ぴったし合ってきてるよ。
シンパシーを感じますねってやつですか。
俺だったらうるせえだけだからね。
はい。
優しいよ、京子さん。
うん。
行こう。行っちゃったなって言ってんの。
うん。 黙る俺って言ってんだから優しいよ
全然喋ってないですからね僕今じゃあね何分喋ったか一回見てみようかな結構ねもう1時間近く喋ってますけども
お
ごまあね俺でもね不思議なことにね締めちゃいけないような気もするんだよねなんかちゃんとした話をしてないから
でもアニメの話は比較的こうサタっぽく、ね、
いやサタはだから本当アニメは見ないから僕はアニメの話は本当あんまりしてないはずなんだけどな、うん、あんまそんなイメージないでしょ、
うん、
ねえ
ない
だからあだからいいっていうことを言ってんだね今ねちょっと僕もなんかライム病かなこれライム病っていうのかななんかちょっと映っちゃって変な感じになっちゃったね相手の言ってることがよく分かんなくなってますけどね
なんかありますかねいやそのもうキョウキさんががっつりハマる話
がっつりハマる話、
うん、まだアニメの話ががっつりこうまだキョウキさんの中で歯車が合ってない
いや
なんかこういやここだけでしかできないなんかこうね
そうそう、う
ん、
あのそうそれは出していきたいだっていや本当だってまあでもな楽しいトーク1回分ここでやってっからなこれすごいことだよね
ですね
これなんだろう今何回やってましたっけ
275.5
みたいな感じになるわけでしょ今回のが、
ね、キャラブックみたいな感じで、
ね、すごいよ本当まあ貴重だなもうそれで、まあ楽しくトークファンの方々はかなり、満足されたんじゃないかなと思いますじゃあサタファンは全然満足してないのかっていうことになっちゃってるからねまあどうなんだろうなそうだななんか言おうかなじゃあ
僕は話したいことあるんですよ
あ、なんですか
あのね
うん
メガネ玉兄さんゲストで出るっていう話をメッセージとかでいろいろやってたんですよね、うん、この最初の方で言った季節の変わり目に出没すると言われてもう季節一つ超えちゃったんじゃないかっていうぐらいで今出てますよね
サタはねだからずっと冬なんだよね今のところねようやく春が来たななんて思ってますけどもね
そうですねだから今回出て今春がやっと
春が来た、はい
はいはい、始まってすぐこの後が終わるんでしょうけど、
うん、
で出るって分かってた時に何を準備してたか、
はいはいはい、
こっちは
そうでしょそうなのだから僕もメガタマさんと話す用の話はあるんですよ
はい
それを話さないと本当はいけないんだよねでも今からかっていう
今からかなんですよだから一つだけこれは練習してたんだよっていうのを言いたいことがあって
なんだろう
あの諦めないでよどれだけ家の中で一人で練習してたかっていうね
もうね、俺すっかり忘れてた。というわけで行ってみましょう。マヤミキ作戦。まあこれはですね、マヤミキさんのなんたらかんたらをなんたらかんたらしてなんたらかんたらするコーナーでございます。
ざっくり。
ざっくり。
ちゃんと震災に触れた真面目なコーナーだったんだけどね。
ちょっとパインサワーが効いてきてるななんていうことでね行ってみましょうまあ要するにメガタマさんがこれからマヤミキさんのモノマネをします
そうかな
あれ違う作戦になってきてるぞ
完全に自分がハードル上げて自分が怪我する流れだしねそんなつもりで言ってないんですよね
まあ人としてのね
全員
っていうのかな、
はい、
まあ、要するにちょっとね、まあ、震災とかあってそれをちょっとまあサタなりにそうそうだからこれ話したいこれを話そうじゃあ初めその前道作戦やる前にポッドキャストをやってる人たちでなんかちょっと震災についてのねいろいろできないかっていうことを考えて例えば、ポッドキャストやってる人皆さんで、まあ、なんだろう募金のサイトとかに誘導できるようなことってできないのかななんて僕最初考えててそれをまあポッドキャストの世界では先輩にあたるね僕の方が10万年長く生きてますけれどもメガタマさんにちょっとまあ聞いてみたとそしたら 多分それはもういろんな人がやってますしっていうようなことを言われて、俺はねこれを原稿を書いてねもっといいことを言いたいはずなんだけどもなんかただダメ出しされたみたいな感じになってるかもしれないけども、すごくそのフォローされて、あのそういう違うやり方もありますよっていうことを言われて、それで前向き作戦っていうね、モノマネで諦めないでっていう言葉を送ることによって募金につながっていくっていうことが思いついたっていう。だから前向き作戦っていうのは実際まあ僕がいろいろ考えてはいるけれども、その発端となっているのはメガタマさんのまあ意見だったりとかもして、まあ言ってみたらマヤミキの親なんですよねそういうことはどんだけマヤミキに似てんだろうってことですよ。
すげえ、すげえ引っ張り上げてつなげたね、ガツンってすげえだろ
順番にいきましょうかね、ライムスカッシュさん、マヤミキ風に諦めないでお願いします。ちょっと皆さん、はい、周りの声が聞こえるかもしれないでちょっと近づいて、はい、どうぞ。
諦めないで。
おなんか男性陣の方が近いかもしれない。さすがホモ疑惑じゃあ、マシルさん
諦めないで。
よく陥りやすいところだよよく陥りやすいやつだ。
やだな、
この流れでこの流れでいっちゃうっていうね。はい、じゃあメガトマさん言ってもらいましょうか。
諦めないで。
シウ